天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
今日の天塩川物語は下川町にお邪魔しています。下川町、冬のメインイベントと言っても過言ではないでしょう。アイスキャンドルミュージアムについていろいろと詳しくお話を伺って取材の方を進めていきたいと思います。これまでに、下川うどん祭り、下川の森づくりについてお話を進めてきましたが、ここでは冬のイベントについてお話を進めていきます。今日お話をしていただけるのは下川町観光協会スタッフの小山美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会場の場所はどちらになりますか？
下川町の総合グラウンドに、
はい、下川町の総合グラウンドに来ているんですけども、結構人来てますね。
そうですね。
僕、はい、朝、予定のお時間、10時頃にということでお伺いしたときはまだそんなに人の方は見られてはいなかったんですけども、やっぱりちっちゃい子供がメインなんでしょうか？
はい、
お話今しています場所はちょうど、雪像が、ある場所のところでお話を伺っているんですけども、はい、こちらの方でも子供たちがなんか上に登って、はい、見たりとかもしてますけど、はい、ああいった子供たちもやっぱり結構いるんでしょうか？
最後に一番
飛んだ。
なんか見てて楽しそうっていうか、じゃあちょっと会場の中ぐるぐる回りながらお話を伺っていきましょうが、はい、雪像の方を左手に進んでいきますと、今度は、この滑り台ですか？
はい、学校の PTA の方々が作ってくれた、
はい、あ、そうなんですね。こちらの方にもアイスキャンドルですか、これについても小屋さんの方からお話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、これ両脇に飾られているアイスキャンドル、はい、今ちょっと、午前中に今お話伺っているんですけども、はい、夜はやはり
点灯されます、ね、
点灯して、
はい
はい、子供たち大変楽しそうに滑ってますけども、はい、日中ずっとこんな感じで遊んでますか？
そうですね、お昼はやっぱ明るい子供が遊ぶ感じ、はい、
うん、ちなみに小屋さんは滑られ
滑ってない
滑ってないですか？
怖い
の。あ、そうそうですか。僕はちょっと、まあ、一人で滑るのは恥ずかしいかなっていうふうには思うんですけどね。はい。では、続いてですね、こちらの方にもちょっと、進んでいきますと、現在ちょうどミニチュアジャンプ世界選手権2012というのが開催されています。これはどういったものかって分かりますか？
町民の方が、ライフチックのなんかキットがありまして、はい、それで、はい、お人形とスキー、ジャンプスキーの、はい、ミニチュア版を作って、はい、飛ばして競う大会に毎年行われてます。はい、
少しですね、見せていただきました。子供に出来上がったものを。
はい、
おもりをプラスチックのキットですか？の前の方につけて、で、上の方から、
はい、
滑って、で、まあ、距離を競うという競技ですけどもね、青いラインと赤いラインがありまして、で、赤いラインを司会者の方が、まあ、K 点というふうに呼ばれていますけれども、はい、あのラインを越えてくると、なかなか、すごい。っていうことなんでしょうね、
はい、
ではもうちょっとこちらの方も回っていきたいと思います。はい、たくさん来られてますか？
はい、皆さん楽しんでらっしゃると思いますか？
はい、いや、すごいですね、たこ焼きさん。湯気がまだまだ数たくさんありますか？僕も後でちょっと買いに行きたいなというふうに思うんですけど。
お待ちしてます。
ありがとうございます。
はい、
ということで、1軒目たこ焼きさん、インタビューの方にご提供できました。ありがとうございます。 ありがとうございます。では続きまして、今度は綿あめ屋さんが見えてきまして、続いてこちらは駄菓子おもちゃ屋さん、続きまして続いて見えてきますのは焼き鳥屋さんですね。こちらも大変美味しそうな匂いがしております。お客さんもだいぶ列を作って買いに来られてるようです。でお隣にあるのはホットドッグ屋さん、続きましてこちらもお客さんが、列を作って、買いに来られてるようです。でお隣はかぼちゃ団子、芋団子と続いてかけうどん、かけそばと大変メニューが豊富に揃っているようです。こちらが一番列を作っているんでしょうか。すごいお客さんが並んでいますけども、皆さんお目当てに、買いに来られているのは、お蕎麦とうどんのようですね。お蕎麦とうどんを、買いに来られてるお客さんが大変多くいられるようです。で、続いてお隣にあるのは、こちらはフランクフルト、フライドポテト、そしてトマトムース、玄米甘酒と、こちらもメニューの方、たくさん揃っているようです。すごいですね。休憩所の方ではたくさんのお客様が休みながら会場の雰囲気を楽しみつつ、お食事をされているようですね。こちらフランクフルト、フライドポテト、トマトムース、あと玄米甘酒を、販売していますって、ブースに来ているんですけども、ちょっとお話伺ってみましょうかね。こんにちは。
こんにちは。
お名前を教えてください。
吉田と言います。
はい、吉田さん、どうですか今日アイスキャンドル、フェスティバル、はい、会場にたくさんのお客様いらっしゃってますけども、はい、売り上げの方は、
売り上げの方がまあぼちぼちというとこですね。はい、
はい、毎年こちらのイベントには、参加されてるんですか。
そうですね、2年目ですね。はい、2年目です。
はい、どうでしょう、去年に比べて今年は、
去年に比べて今年はそうですね、ちょっと人が少なくて寂しいかなっていう気も、もするんですけど、
会場には僕が見る分には結構なお客様がいらっしゃ
ってるように、今お昼になってきたんでだいぶ賑わってきたんですけど、はいはい、でももっといっぱいいろんな人に買ってもらいたいなと思いますね。はいはい、
今日はまあ大変天気も良くって、はい、絶好日和だというところだと思うんですけど、
そうですね、まあ、天気悪かったら、まあ、もっと人少なくて寂しくなると思うんで良かったと思います。はいはい、
でどうでしょう、アイスキャンドル面白いですか。
あ、面白いですね。いろんな企画あったりして、はい、すごくいろんな実行委員の方考えてくれて楽しいイベントになってると思います。はい、
どうもありがとうございます。
いいえ、ありがとうございました。はい、
ホットドッグを販売している、売店ブースに来てるんですけども、ちょっとまたお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。
おはようございます。
お名前を教えてください。
成川と申します。
はい、成川さんは、こちらアイスキャンドルフェスティバルの方には毎年、参加されてるんでしょうか。
そうですね、もう、はい、ガキの頃から。
あ、ずっと。
そうですね、
かなり長く、
参加されてる。そうですね、はい、出てます。
どうでしょう、このアイスキャンドルフェスティバル、まあ、楽しむポイントっていうのはたくさんあるかと思うんですけども。
そうですね、
はい、
まあまあ、子供でしたら、まあ、やっぱ雪像の滑り台だとか、
はい、
に今乗ってもらって、
ええ、
大人はまあやっぱりこの焼き鳥とビールで、は
い、ちょうど目の前に来てますね。
ちょっと今販売中なんですけども、
はい、
まあ、やっぱビールと焼き鳥で、うん、まあ、昼間から酔っ払ってい
いですね。
いいですね、
はいはい。まあ、今朝にちょっとお話を伺ってるんですけども、はい、夜の会場の雰囲気というのはどういった感じになりますか。
昨日はちょっと寒かったんですけど、まあ、その寒かった分空気が澄んでて、
はい、
とても綺麗にアイスキャンドルが見えて、はい、まあ、うん、幻想的と言いますか。
わかります、はい、会場の方すごいアイスキャンドルありますけども。
そうですね、
昨日は、まあ、ライトダウンというイベントもあったようなんですけども、
はい、
会場の雰囲気はどうでしたでしょうか。
やっぱりもうなんすごい綺麗に見ました、昨日は本当に。ここ例年見て、
はい、
稀に見る、うん、綺麗さですね、
はい。まあ、この後も、まあ、長く続いていくかと思います、はい、アイスキャンドル、まあ、ミュージアムなんですけども、はい、どうでしょう、来年以降何か個人的にこういったものもやってみたいなとかやってもらいたいとかっていうそういったものとかってございますか。
難しい。そう
ですね、それは難しい。わかりました。
皆さん楽しめる祭りになればいいと思います。
あ、 わかりました、はい、ということでお話を伺いました、はい、どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
お名前伺ってもよろしいでしょうか。
あ、一歳と言います、
はい。このアイスキャンドルミュージアムではどのような形で、お仕事に携わってらっしゃるんですか。
あ、実行委員長として、はい、携わってますけれども、
はいはい、どうですか。今日は大変天気もよろしいですけども、会場に来られてるお客さん多いと思うんですが。
そうですね、昨日も良かったですし、今日も、はい、天気も良くて、はい、子どもたちが、ね、たくさん来てくれてることが大変嬉しいです。
はい、はい、こんだけね、たくさんのお客さん来ていただけると、やはりイベントに携わるものとしては嬉しい限りだとは思うんですけれども、どうでしょう。
はい、そうですね、最高です。
はい、来年もこういった形で続けていかれるかとは思うんですけども、何かこの後、さらにやっていきたいこととか、もっとこういったことで力を入れていきたいなということってございますでしょうか。
いや、そうですね、それぞれ今年も特徴のある3つの会場を準備してたんですよね。こういうフェスティバル会場 と、はい、パーク会場とスクエア会場と、うん、はい、それぞれ特徴を持ったイベントを展開しますんで、はい、いろんな方が楽しめると思いますんでね、はい、そういうことは続けていきたいと思います。
はい、わかりました、ということで実行委員会の石谷さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらではミニチュアジャンプ世界選手権が行われています。その様子を伝えていきたいなというふうに思います。
地球ナンバー30石田雄大。長野オリンピックの岡部選手のジャンプを思わせるような低速運動ジャンプが出ております。
雄大、
お名前を教えてください。
丹治秀樹です。
今日は何をしに来ましたか。
ミニチュアジャンプしに来ました。
これはもうみんなでもう参加するっていうのは前から決めてたの。
僕は
決めてた。で、ちょっ と、どういったものを使ってるのか見せてもらってもいいですか。
これさっきもげたんですけど。
あ、これを使ってみんなでその飛んだ距離を測る。
はい。
あ、なるほど。これ前についてるのはメダルか何かかな。
はい。
で、これをつけて、で、
あそこから、
で、出して、どう、練習とかもうしてみたのかな。
いや、今日初めて。
あ、初めてなんだ。うまく飛ぶといいね。
はい。
どう、自信はある。
あんまないです。
あんまりないか。そっか。まあでも、頑張って作ったやつだから、うまく飛ぶといいよね。はい。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここでじゃあまた子供たちにインタビューしたいと思います。お名前教えてください。
加藤リオンです。
今日は何をしに遊びに来ましたか。
スキージャンプのやつで、うん、お兄ちゃんがやってるので。
あ、もしかして隣のミニチュア選手。
そうです。
あ、これか。お兄ちゃんどう、調子良さそうだった。
うん、朝から。
あれ、リオちゃんはやらないの。あっちの方
やらない。
あっちはやらないんだ。
うん、
やっぱり今来てるこの滑り大会、うん、メイン、うん。りおちゃん、下川町の、
はい、
住んでるの。
はい、
はい、どう、お友達とかは一緒に、
うん、います。
います。どう、どこ見える。見える。
あそこら辺、滑り台で今、
うんうん、
男の子いますけど。
あ、がお友達。お友達なんだ。どう、一緒に見てもらって楽しい。
うん、
楽しい。お父さんとかお母さんも一緒に来てるのかな。
いや、お父さんがこっちに送ってきて、
うん、
で、お父さんお仕事に行って、うん、うちたちだけここに置いて。
あ、そうなんだ。そっか。お父さんもね、仕事終わって早くこっち来れるといいけどね、
うん、
みんなで見て回りたいでしょ。
うん、
うん、そっか。じゃあこの後もしばらくこっちのアイスキャンドルの会場で遊んでる。
うん、
わかりました。ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ前でお願いします。僕、はい、後ろで行きます。
はい。はい、前に乗って、大人
2名。
2名。子供しかいないところに大人が。
筋肉が多い
と。でもまあもう親御さんもご一緒に乗られるグループがある。
子供連れじゃない親大人が。2人です。
はいはいはい、すごくワクワクしてます。2回目、
2回目と同じドライバーに乗ります。多分振り落とされるんではないかと思います。
また来ましたって言ってみよう。
はい、
また来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、よし、来ました。あ、危ない。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、危ないよ、危ない。道が非常に荒れてきました。いや、すごい。最後のギャップ。ガーン。あー、ありがとうございます。
いやー、怖かった。なんかサービス満点なんだもん。
最高ですね。
大人だと思う。は
い、やっぱりスピード出してますよね、あれ。
出してる、出してる。どうもありがとうございました。
ではここから、下川アイスキャンドルミュージアムについて、その中身、あとアイスキャンドルの作り方などについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずこのアイスキャンドルミュージアムについてなんですが、ちょっとお話を伺いたいと思うんですが、どういったものになってますか？
はい、1988年に今まで下川冬祭りというのをやっていまして、
はい、
それがアイスキャンドルフェスティバルに生まれ変わり、
うん、
1997年からバリの長女のアイスキャンドルパークが開催されるようになりました、
はい、
で名前がアイスキャンドルフェスティバル&パークという形だったんですけど、2003年からアイスキャンドルスクエアって屋内のイベントがの開催が決まり、
はい、
3つの会場を合わせて現在のアイスキャンドルミュージアムという名前に進化しました、
はい、あ、なるほど、
はい、
ですね、こちらの方僕今フェスティバルの方に参加してるんですけども、残りの2つパークとクレペの方にも行ってまいりました。クレペっていうのはスクエアの方なんですけども、はい、こちらは、日程の方が若干早く始まってるんですよね。
いや、9日間ミュージアムというのがあるんですけど、
はい、
パーク、アイスキャンドルパークとスクエアは同じ9日間行われてあります
ね、はいはい、でフェスティバルは、昨日、今日の、まあ、2日間の土日で行われているということですね、はいはい、で、まあ、このアイスキャンドルミュージアム、名前にもありますこのアイスキャンドルというのが、メインになってくるかとは思うんですが、
はい、
多分お聞きしたこともある方もたくさんいるとは思います、はい、で見たことのある方も、またたくさんいるかとは思うんですけども、はい、改めてこのアイスキャンドルというものの作り方なんかをですね、
はい、
ちょっと小屋さんの方からどのようにお作りするのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけども、
はい、まず道具がバケツとろうそくとお水があればできます。
あ、それだけで。
はい、それで気温が、氷点下16度以下になった朝にバケツを入れて、はい、 外に出しておくだけです。
氷点下16度っていうと結構寒いですけどもね。
寒いです。下川では普通です。
はい、そうですか。
はい。それで翌朝にあの外側が固まったかを確認して、
はい、
固まっていたらあのバケツを逆さにして取り出します。あ、で中心部に水が溜まっている状態になっているので、はい、中心部の水を取り出してキャンドルを飾れば完成です。
やはりこのキャンドルを飾るっていうのがメインですよね。もちろん
そうですね。
はい。で、まあ、ろうそくに火を灯すということでメインとなってくる夜に、
はい、
はい。ではこの来る方にこのアイスキャンドル、まあ、どういったところに注目、まあ、してもらいたいというふうに思ってますか。
はい、人工的なあの明かりではないので、
はい、
自然の明かりの光を堪能してほしいですね。
まあ大変綺麗ですからね。あの僕今日2日目の、はい、アイスキャンドルフェスティバル、まあ、会場に来てるんですけども、はい、1日目の夜にも、はい、ちょっとお邪魔していろいろイベントの方を見させていただきました、
はい、
でメインステージ会場にはもうそれはすごい数の、はい、アイスキャンドル並べられていますけども、
はい、
あれはまあ、夜大変綺麗なんですけどね、
はい、
どうですか小屋さんもあれを制作には携わられましたか。
私はちょっとあの携わってはいないんですけど、
はい、
作る方には携わってないんですけど、
はい、
お祭りももちろん楽しいんですけど、
はい、
その後ライトダウンした後のステージもおすすめです。
あのライトダウンっていうのは会場の電気を、
もうお祭りが終わって、
はい、
真っ暗になった状態で、はい、アイスキャンドル灯されてるので、うん、ライトダウンの中で光るアイスキャンドルがすごい綺麗なんです、
はい。あ、まあ、会場の中はろうそくだけの明かりだけになってしまうんですよね、はいはい、あのどうでした、あの親御さんとか子供たち、あとまあ恋人なんかもたくさん会場の方に来られてたかとは思うんですけども、
はい
はい、楽しそうにされてました、
ね、結構旭川とか札幌からも来てくれる方がいらっしゃいます、ね、
結構遠方からも来られる方も、
はい、昨日パーク会場にあの東京からわざわざ飛行機に乗って来てくれた方もいらっしゃいました。
東京からですか、
はい、
道外から、
道外からも
すごいですね。ちょっと、はい、びっくりなんですけど、
びっくりしました。
あ、なるほど。
アイスキャンドルだけのために、
はい、やっぱりイベントに携わってる方たちとしては嬉しいですよね。
とても嬉しいですね。
そうですよね、
はい
はい、ということでもう、まあ、アイスキャンドル、まあ、こういったところにも注目してほしいということでお話を伺いましたけども、はい、続いてですね、下川の冬を飾るメインイベントのアイスキャンドルミュージアムなんですけども、小屋さん、こちらは、まあ、携われてのご苦労っていう部分がですね、まあ、いろいろとあるかと思うんですが、
はい、
どういったところが、大変でしょうか。
冬 その天候が結構コロコロ変わってしまうので、
はい、
あの吹雪になって中止になってしまったり、
はい、
雪が降ったらアイスキャンドルずっと外に置いてあるので、
はい、
埋まってしまってそれを払う仕事だったり、やっぱ人工の光ではないのでスイッチ一つで明かりがつくわけではないの で、そうですよね。たくさんのアイスキャンドルのろうそくを人の手で一つ一つつけていくことや、少しの風でも消えてしまうのでまたつけたりと作業がとても多いところですね。
あ、なるほど、まあ、あのこちらフェスティバル会場にも、まあ、それこそメインステージの会場になってますところ、こちらアイスキャンドルの数もすごいですけど、
はい、
アイスキャンドルパークの方も相当な数ですよね。
すごいですね、はい、
通路の両端にですか。
両端とあとあのバリの頂上の石が積み上げられた上にも、
はい、
ずらっと並んでいるので、
あれを全て手作業で、
手作業で、
まあ、結構ろうそく長く持つとは思うんですけども、
はい、
消えることも
風で消えてしまったり、
はい、
しますので、
はい、
それはもう係の人が一生懸命、はい、歩いてつけ直しに、
お疲れ様ですと。はい、
はい、
なるほど、確かにそうですね、こんだけの数のアイスキャンドルあるとなると、まあ、見てる方には一概にはその気づかないかもしれませんけども、はい、携わってる方としては、まあ、その火を灯す、
はい、
つける作業が、まあ、大変時間もかかりますし、
はい、
大変だということをですね、はい、では、まああのまあ、ご苦労もあるかと思うんですけども、逆に嬉しかったこと、まあ、印象に残っていること、あと、まあ、イベント中、子どもたちもたくさんいらしてますし、
はい、
まあ、その印象に残っていることっていうのは何かありますか。
過去にですね、残念ながら 賞はもらえなかったんですけど、はい、あのアクセサリーとかのブランドでティファニーありますよね、はい、そのティファニー財団っていうところからティファニー賞っていうのにノミネートされたことですね、
はい、はい、あと写真を
撮るために遠方から来てくださったりとか、
はい、プリンでプリン
以前何日か前にあのツアーのお客様が来たんですけど、はい、すごい喜んでいただいて、うん、とてもあのお客様の声が嬉しいです、ね、
そういったことで来られる方のやっぱり笑顔だとか嬉しいっていう風な声を聞くとやはり、はい、
そうですね、
はい、まあ、大変、まあ、携わっている方としても嬉しいということですね、はい、ではですね、あのこのアイスキャンドル下川アイスキャンドルミュージアム、まあ、はい、この後も長く続いていくかと思うんですが、こちら来年以降に向けてその企画としてやりたいこと、あとはやってみたいことなどというのは、まあ、どういったところにありますか？
3つの会場のアイスキャンドルミュージアムの開催されるのが今9日間でやってるんですけど、はい、その期間を含め大きく変えていこうと企画を進めています、はい、夏頃には皆様にお知らせできるかと思います、
はいはい、こういったさまざまなアイデアを、まあ、来年以降もいろいろ携えてたくさんの方に、まあ、楽しんでいただきたいということで、お話を伺ってきました。それでは、最後にですね、この下川町の魅力、そして今回イベントを、ご紹介してきましたが、アイスキャンドルのこの魅力とはどういったところにあると思いますか？
お客様にも喜んでいただいたりびっくりされるんですけど、
はい、
この9日間のイベントで毎日違うイベントが行われてるっていうのはとてもびっくりされるんですけど、そういうとこが他の地域と違って常にオリジナリティを持っていることが魅力だと思います、
はい、ということで、ここまで、お話を、アイスキャンドルフェスティバルについていろいろとお話を伺ってきました。今日の手塩川物語は下川町の、冬のメインイベントになります。第38回下川アイスキャンドルミュージアムについてお話を伺ってきました。インタビューにお答えしていただいたのは下川町観光協会のスタッフであります、小屋真美さんでした。小屋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。